こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。それすべて課金帳ですわ。精神科医であり、産業医でもある奥田博美が現代の働く人に広がる課金帳という状態を、医学的な視点から整理した実用書です。課金帳とは、ストレスによって交感神経が優位なまま切り替わらず、仕事が終わっても頭や体が休まらない状態を指します。本書は、単なる疲労や気の持ちようとして片付けられがちな不調を心身の反応として捉え直し、読者が早めに気づくための手がかりを示します。扱う内容は症状の見分け方、なりやすい人や環境の特徴、そしてレスト、リラクゼーション、レクリエーションという段階的なセルフケアです。仕事の負荷が高い人や、真面目さゆえに休み方がわからない人に向けて、無理を続ける前に整える視点を与えることが目的の本です。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、過緊張を単なる疲れではなく自律神経の偏りとして捉える本書の中心にあるのは、過緊張を精神論ではなく身体反応として理解する枠組みです。著者は交感神経が過度に働き続けることで休息モードに切り替わらない状態を過緊張と位置づけています。ここで重要なのは本人の意思や努力の強さではなく、神経系のバランスが崩れている点に注目していることです。仕事が終わっても気持ちが切り替わらない、寝つけない、食欲が落ちる、肩や首がこわばるといった現象は気のせいではなく、緊張が慢性化した結果として説明されます。この視点は原因不明の不調を抱える読者にとって自分を責める回路を止める効果があります。また症状を個別に見るのではなく、複数のサインを束ねて理解できるため早期発見にもつながります。過緊張を体の警報として扱うことで対処の必要性が明確になる構成です。次に、現代の職場で過緊張が起こりやすい理由を具体的なストレス源から整理する本書は、過緊張の背景にある現代的な職場環境をかなり具体的に描いています。ノルマ、締め切り、会議の多さ、人間関係への気遣い、成果主義など、働く人が日常的に向き合う負荷が持続的な緊張を生みやすいと説明されます。ここでのポイントは、特定の強い出来事だけでなく細かい負荷の積み重ねが神経を休ませないという見方です。しかも知的作業が中心の仕事ほど、神田は座っていても脳は休まず、外からは分かりにくい消耗が進みます。本書はこの見えにくさを重視し、忙しさそのものより緊張が解除される時間の不足に目を向けます。つまり、長時間労働だけでなく常に先回りして考える働き方、相手への配慮を切れ目なく続ける関係性もリスクになるということです。読者は自分の生活を振り返り、何が緊張を持ち越しているのかを点検できるようになります。さらに、完璧主義や自己犠牲が過緊張を固定化しやすい性格傾向として示される本書は、過緊張を生みやすい人の特徴を職場環境だけでなく性格傾向からも整理しています。完璧主義、真面目で頑固、自己犠牲的、せっかち、心配性といった傾向はいずれも自分に課す基準が高く、休息を後回しにしやすい点で共通しています。著者の考え方は、こうした性格を欠点として断じるのではなく、責任感や誠実さが強いほど過緊張に入りやすいという現実を示すものです。特にノーと言えない人や人の期待を優先してしまう人は外部からの要請を止めにくいため、神経が常時オンのままになりやすいと考えられます。この整理は、単に頑張りすぎを惜しめるのではなく、どの行動パターンが緊張の継続につながるのかを可視化する点に意義があります。結果として、読者は性格を変えるという大きな目標ではなく、反応の癖を自覚して負荷を調整するという現実的な対処に進みやすくなります。そして、レスト、リラクゼーション、レクリエーションの順で整える段階的セルフケア、本書で実践面の核となるのが、セルフケアを3段階で考える方法です。最初に必要なのはレストで、これはまず休むこと、つまり消耗を止める発想です。次にリラクゼーションで、呼吸や筋緊張の緩和などを通じてキラを落ち着かせる段階に入ります。最後にレクリエーションとして、気分転換や楽しみを取り戻すことで日常の回復力を高めていきます。この順序が重要なのは、緊張が強い状態では気晴らしだけでは十分に回復しないからです。キラダが張り詰めたままでは、楽しいことをしても脳が休まらず疲労感が残ります。本書は、まず休息で土台を作り、その後に緩和と気分転換を重ねるという回復の優先順位を明確にしています。実用上の利点は、読者が何から始めるべきか迷いにくいことです。セルフケアを感覚論にせず、段階的な介入として示している点が、この本の分かりやすさにつながっています。最後に、セルフケアで終わらせず受診の目安まで示す現実的な構成、本書の実用性を高めているのは、自己対処の限界も明示していることです。過緊張のケアを試しても、症状が1から2週間以上続く、 あるいは頻度が高くなって仕事や生活に支障が出る場合は、医療機関を受診すべきだと案内されます。この線引きはセルフケアを万能視しない点で重要です。多くの健康本は自力で改善する話によりがちですが、本書は症状の重さや持続期間を判断材料として提示し、必要なら専門家につなぐ姿勢をとっています。そのため読者は自分でできることと医療に任せるべきことを分けて考えられます。また過緊張を早めに解消しなければ本格的な不調に進むという警告もあり、予防の意識を高めます。つまり本書は安心材料を与えるだけでなく、受診判断の目安を与えることで自己流の我慢や先延ばしを防ぐ構成になっています。結論として、この本は仕事のストレスを単に気合や根性で乗り切ろうとしている人、休んでも疲れが抜けない人、そして自分の不調を努力不足だと考えがちな人に特に向いています。過緊張という概念を通して見過ごされやすい心身のサインを整理できるため、症状の自覚が曖昧な読者にも役立ちます。実用面ではレスト、リラクゼーション、レクリエーションという順序が明確で、何から始めれば良いかが分かりやすい点が強みです。さらに一定期間続く場合は受診を進めるため、自己管理本にありがちな楽観論に偏りません。同種のストレス対処本と比べると、精神論よりも自律神経の状態と職場環境の結びつきを重視しており、働く人の現実に即している点が際立っています。頑張ることをやめろと迫るのではなく、緊張がほどける条件を整えるよう促す本として実務的で信頼しやすい一冊です。ご支援いただける場合は奥田博美、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。